down south.
Film Mémoire Radio. Voix d'un bouton.
Film Mémoire Radio. 映画館の声。7月ですが、7月アップル製品何も発売はなかったみたいです。
私ブラックウィードウを見に行きました。
はい。例のディズニーとちょっと揉めた作品、
ね。そうそうそう、揉めたやつですね。
なんで揉めたんでしたっけ？
ギャラの払いで、もともとだから、契約書を映画館の売り上げに対して比例でお金をもらうやつやったのを、
うんうん、
ディズニーが直前でディズニープラスでも公開しますって同時公開しますってやっちゃった。
なるほど。
その分、映画での公開の比率が下がったから、
はいはい。
それもお金ないやないかって言って、訴えたんや。
なるほど。
シートだと思うて、うん、いいと思うんやけど、それをまたディズニーが、この状況やのに、そんなこと言うなんて、みたいなことで、非難したから、余計揉めたんや、うん。
あらららら。
で、そしたら、俳優の仲間が、全部、スカーレット・ヨハンソンの味方になったんで、ほぼ。
ああ、
味方になったんで、
はいはいはい。
ディズニーとしては、もう謝らざるを得なくなったっていう感じ。すいませんって。
なるほど、なるほど。
ディズニープラス、なんかそんなとこありますよね。
当たり前やと思うよね。はっきり言えば。ディズニープラスも同時公開、そうやったら同時公開でもいいねんけど、その場合は、契約もちゃんと書いとかないといけないじゃないですか。
まあそうですよね。
自分たちの都合でそれやっちゃったから、言われる、はい。おかげで、その後のシャンチーとか、はい、エターナルズとかは、ディズニープラスで同時公開やめたの。絶対そこで揉めるの分かってるから。
なるほど。
私も行きたかったんですけど、とうとう見れずじまいで、プライムかなんかでまだ見るしかないかなと思ってるんですけど。
ライブで見れるようになるんじゃ、だいぶ先やで。
だいぶ先ですね。
今だってディズニープラスがあるから、さらにディズニープラスやって、そのだいぶ後やの、
はい。
マーベルってほとんど生プラでは流れないよ。ほんのちょっとしかやってないでしょ、実際。
まあ、スパイダーマンこないでちょっとあったと思いますけど。このブラックウィドウは、まだ彼女がエージェントになる前の話。
違います、違います。なってからの話だけど、
はい。
時期はなってからの話だけど、回想シーンでなる前の話も全部出てくるんですよ。
なるほど。
キャプテンアメリカが政府に反乱を起こしてっていう時期の直後ぐらいの話で、
はい、
ちょっとみんなバラバラになったから、
ええ、
その間に自分の過去と対決しに行くみたいな話ですね、
はい、
ちょうど、
ええ。
ここで出てきた連中がまたこの後も絡んでくるっていう話になるので、相変わらず。
はいはいはい。このポスター見てると、ブラックウィドウなのに、ホワイトウィドウなんですけど、どういうことなんですか？なんか、これはネタバレになるから言えないんですか？
ロロも来てたと思うよ、確
か。ああ、そうなんですか。僕は見てないんで、ポスターだけ見てたら、ホワイトだよねって感じで見てて、不思議だったんですよ、ね。
でも、ブラックの服も着てたと思うよ、確か。
あ、そうなんですね。
今、DVD かなんかの表紙見てますけど、それは黒着てますよ。
はい、あ、ほら黒、そうか。
日本版とあれと出ちゃうのかな？
劇中は、黒が多かった感じですか？
どっちもありましたね。
あ、どっちもあるんですね。はいはいはい。
白も黒も着てたって。
知らなかったんですけど、ロシアのエージェントなんですね。
あ、そう、妹みたいな人が出てくるけど、はい、妹みたいな人が、そのブラックウィドウを真似して、カッコつけたら、ダサとか言ってくるパターンがあったり、そういうシーンがあったりとかする。よくこんなことするよな、みたいな。
白い方の服装だと、過去作のあれ、広角機動隊実写版って感じですね。
ああ、似た感じになっちゃいます、ね。はい、あれはちょっとメイクがあれなんで、どうだろうとか思っちゃうけどね。
ブラックウィドウ映画として評価いかがですか？
すごい悪くなかったと思いますね。まあまあ、マーベルもそもそも好きなんで、あれなんですけど、あんまり評価甘くなるから、あんまりやってないと悪くない
。7月ですけど、私は、竜とそばかすの姫。見に行きました、はい。
前から言ってたよね。
予告見て一目惚れだったんですよ。あ、これ絶対見に行こうと思う。
どの辺が一目惚れな感じだったんですか？
仮想空間が舞台になってる部分あるんですけど、仮想空間じゃないと思ったんですよ。あれ、あのシーンを見て。そういう生き物がいる世界や思ったんです、私。最初。絵だけ見て
る。いる世界の話だった。
はいはいはいはい。
でも違うんや。現実世界と繋がる話なんかと思ったけど、やっぱ音楽もいいし。で、途中で話分からんようになるかなと思ったけど、結局最後までそういうのなくって、見た人だけに分かる話ですけど、最後なんでそうなんていうのはちょっとあるんですけど、まあそこはもう、うん、まあまあ、全体が良かったから目つぶりますという感じで見てたんですけどね。
ちょっと予想と違う方向というか。
うん、ね、そうそうそう。え、そういう行動出るんっていう。
そうだったんかみたいな。あ、でもそれはそれでうまいことやったなって思いました、僕。
あ、そうです。
普通に考えるとこうかなと思ったところが、こっち行ったっていうので、うまいことやったなと僕は、感じました。
この映画舞台は高知県なんですよ。
うんうんうん、
アニメ見てる途中で高知県っていう要素が全然感じられなくって、 いや、普通の東京のどっかの高校なんちゃうとか思ったけど、違うんやな、これ、と思って、うん。地名が出てくるんですね、途中で高知県なんとかとか。これ7月に見てて、わし9月に坂本龍馬記念館とか、桂浜とか行ってたんで、街中これの宣伝のアニメ作品ゆかりの地みたいなことでやってはったんですよ。
あ、
路面電車のボディ映画のプロモーションの絵がついてたりとか、はい、そういうところをゆかりの地回ろうかな思ったけど、その日のうちに帰らなくなったらもう、車内もう残念して帰ろうって言ってね、帰りましたけど。
これまあ仮想世界に入っていく話なんですね、ええ。高知県じゃなく香川県だったら1時間しかログインできなかったとか、そういうオチになって
た。あれどうなったんだろうね。
あれなんか今、あの後裁判になってるみたいですね。
まだやってんだ。
クラウドファンディングで高校生が資金集めて裁判やってますね。
そんなことできるんですか。
そう。
うん、頑張ってんね。
その高校生の先生がまた別の形で裁判を起こして、はい、両方から違う形で攻め入ってるみたいな。高校生の方を倒そうとすると先生が勝ってしまって、はい、先生を倒そうとすると高校生が勝ってしまうみたいな、はい、もうそういう状況にあるみたいですね。
そういうリアルな行動に起こして裁判までして頑張ろうっていう意味では、うん、はい、その法令も意味があったかなと思いましたね。普段やらないと思うので、うん、ぜひ勝ってほしいんですけど、負けると元も子もないので、
うん、ちなみにどんな話だ、全然興味
ないか、
抑えてないでけど、
SNS のサービスでスマホからログインしてアバターを作って、うん、その中で自由に活動するっていう話なんですけど、
ああ
女子高生がすごいカリスマ的な存在になってしまうんですよ、本人の意思とは別に、うん、そのカリスマやからこそみんなに追いかけられてしまう、その仮想空間の中でね、彼女自身が追い求めたい人がいるんやけど、その人には届かないっていう、そこからいろいろ本物の世界のと仮想世界の中のとか、なんかリンクしてるっていうのが分かるんやけど、どうやろうっていう話なんですね、う
ん。50億かなんかの仮想世界なんですよね、確か
に。そう。
サマーウォーズ2って感じでした。
始まりそうですね。感じとしては、サマーウォーズの時は、ある登場人物がすごい背景、バックグラウンド持ってる人やったから、スパコンとかが登場したりしますけど、うん、こっちなんでそんなコンピューター登場するのっていう理屈だけはちょっと薄いんですけどね。まあまあそういう人も世の中にいたんやろうということで納得してるしかないんですけど。
ミュージカル要素も多分に入ってるので、
あ、そうですね。
ミュージカル大嫌いな人からするとちょっとしんどいところもあるかもしれない。
そうですね。約1名いるよりミュージカル嫌いという人。
うん、そこを除いてストーリーだけ見れればいいんだけど、うん、そうもいかないので、うん、あの、まあ、多分に出てくる
から。三浦さんは気ぃついてたかどうかですけど、あん中でウルトラマンを揶揄したシーンがあるんですよ。
マジか、それは分かんないな。
これね、絶対ウルトラマンのこと言いたいんやろうなっていうのがもう明らかに見て分かったシーンがあって、
はいはいはい、
まあ、もう一回見てもらうとここやっていうのは見つかると思いますけど。
はいはいはい、
ね、そして8月、アップル製品は動きなし。外は暑いし、マスクはせなあかんし、うん、そんな時期でしたけど。
何が言いたい？
いやいや、2年も夏、マスクせなあかんと思いませんでしたもん、あの時。
いや、確かにね、大変でしたね。
ねえ。そんな中、8月、どなたか見に行った映画を覚えてらっしゃる方いませんか？三浦さん、フリーガイって書いてる。
フリーガイ。フリーガイ、良かったっすよ。ちょっと内容的には B 級映画っぽいところも多々あるんですけど、ええ、ゲームの背景キャラ。モブキャラっていうんですかね、はい、が主人公の映画なんですよ、
はい、
仮想空間のゲームの中なんで何回も同じ戦いとか会話を繰り広げられてる世界で、でもこのモブキャラはふとなんで毎日同じことしてるんだろうなということに疑問を思い始めていろいろ変わっていく、うん、そうすると何かその中の一人にゲームじゃない人の関連分子みたいなものが見えてきて、その人と一緒に行動して派手にいろんなものを世界を変えていくっていう映画です。なかなか痛快な映画になってて、ぜひそういう映画好きな方は見ていただきたいと思います。 B 級映画っぽいってとこあるので、うん、そこはご愛嬌なんですけど、
見てないんですけど、デッドプールのあの主人公のライアン・レイノルズがやってるっていうのが
はい、そうです、そうです、顔出しで今回は出ております、
デッドプールも顔は出しますけどメイク付きでやってるからね、あれは。
うんうんうん、
こんばんは。
ああ、
やっと13。
どうもどうも。
お久しぶりです。
久しぶりです。
今、映画館の声を収録してまして、
はい。
1月から順番に自分が2021年中に見た映画っていうのを思い出して喋るという体でいるんですけど、
はい。
13、せっかく今入ってこられたんで、オープニングっぽいのだけ今喋ってもらっていいですか？
何？どんな感じなんですか？1月1日。
振りますんで、そのまま 返していただければ。
ちょっと待って、皆さんの聞いてないから、
どうなるか。それはそこが、そう、そう、今から全部再生できへんやん。
ああ。
はい。まあまあ、普通に明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
はい。じゅんさんです。明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
え、今年は何かとか、ないですか？なんか。
え？あ、ない。え？え、今年会えるんでしょうかね、皆さんに。
ジュンさん、今、1月からずっと行ってて、今、7月まで来てるんですけども、
はい。
1月から7月の間で、なんか、自分で劇場、はい、そもそも劇場で映画見てました、今年は。
あ、1月の頭だけ見ました、なんか。
はい。
何でしたっけ、ルーブル美術館の映画。
ああ、
何でしたっけ、私なんかでも、フェイスブックに上げたんです
よ。誰も知らへん
がな、
ルーブル美術館の映画、
いわゆる鑑賞していくんですよね、映画館の中で。
そうなんです、あれすごい良かったんですよ。
ああ、なんか聞いたことありますね。
ルーブル美術館の夜ってやつですかね。
あ、そうかな。ちょっと待って、自分のフェイスブック見ます。
あ、あるわ、ルーブル美術館の夜、はい、ダヴィンチ没後500年展。
それすごく良くて、その後ピカソとか続くはずだったけれど、多分コロナで、なかなかその劇場難しくな
って。上映時間95分ってあるから、劇場でスクリーン見て、その中に美術館の作品が出てくるということですか。
あ、そうなんです。めちゃくちゃ良かったんですよ。
はい、
だけど、めちゃくちゃ良かったとかばっかり言ってたら、もう、アホみたいですね。これなんか、映画連覇としては最悪でしょうね。
その中で印象残った何かとかないんです。これ良かったんです
よ。かかってる音楽、
はい、
映画も良かったんですよね。
音楽は、
クラシック曲ですか？
あ、クラシック音楽。
絶妙にいい曲がかかっていたような。絶対見てください、これ。
公開終わっとる。
出てきますかね、これ出てますか。本当に行ってよかったで、2日に行ったと思うんですけど。
も
う
1月2日に？
はいはい。
案内サイトを見ると誰もいない。真夜中にルーブル美術館で撮影したみたいですね。
そんな感じでした。美しかったですよ、映像とか構成も何もかも良かったと思います。
はい。
おお、ベタモベですね。
ちなみにルーブルは1回だけ入ったことあります。
え、
うん、山村さん1回だけフランス言ってるのに1回じゃダメじゃないですか。
高いやし、パリやで、あれだって。でも一番でかい額縁は、額縁の厚みが私の体よりも大きいんですよ。
お
ー、
これどうやって作って入れたんやろって思いましたけど。すごい
興味。入れたんやろってどういう意味かよくわから
へ
んけど。
いや、まあ額縁組もう思ったら組めないことないんでしょうけど、
なかったら空気調整してるんですかね。
それが1月で、
はい、
2月はなんか映画館で見てないとダメなんですか。
基本はそうですけど、新作で別にオンラインとか DVD でも。
新作じゃなくて、なんかネットフリックスでパラサイトっていうやつ見ても、ちょっと。
あ、パラサイトね。
ちょっと、
韓国の映画でしたっけ。
そうです、そうです。うん、ですね、あれ、強烈ですね。
半地下の人々やったっけ。
そうそうそうそう。
テレビでもやったんで、割とアマプラでも見れたから、見ましたけどね。あれはちょっと、この状況にはなりたくないとか思ったけど。
何とも言えないですね。
貧富の差みたいなの描いてるんでしたっけ。
いや、そうです。
それが強烈なんですね。
他の映画評論家の人の受け売りではあるけど、最近賞を取る映画は貧富の格差を描いてる映画が多いっていう。
あって。
ああ、そうですね。あと、公開した映画じゃないですけれど、ジョーカーをまた見て。
あ、ジョーカーね。
ジョーカーってバットマンのあのジョーカーの？
そうです。ホアキン・フェニックスさん。リバー・フェニックスの弟さんなのかな？
そうです。確か。あれね、公開中止にするとかわけわからないこと言ってる人がいる。
あ、そう
ありましたよね。
あります。
この間電車のあれ受けて。
京王線。
今度またバットマン新作用意されてるでしょ？
あ、出ます、出ます。
その映画とはまた別ですか？そのジョーカーの。
あ、別です、別。
また別にあるんですか？ジョーカーファンもたくさんいますね、そう考えるとね。
います、います。
実際そこまでですか？
そこまでなんです。すいません。はい、なんか、こんなに出るんやったら見とけばよかったって感じ。
いやいや
いや。ギリギリでいっぱい見て。
そう、間に合わなかった。
テレビでも見てないんですか？そんなに見てませんか？
アマゾンプライムとかそういうのだったら見てますけど。
はい。
過去の映画が多いから。
そう、私もネット配信で過去の映画いっぱい劇場で見たやつをもう一回見たりとかしてましたね。話題になった時に見逃したものを今更見てるとか。
昨
期間限定だから急いで見ちゃわないとって思っちゃうんですよね、うん、古い作品でね。
そうそうですね、
うん、そういう時はもう知らないからヤフオクで DVD 探して安いなった時買ってみるんですよガッチャっていう映画がどうしても見たくなって、でもどこにもレンタルも何もなくて、ガッチャって84年の映画で、なんかその中で西ドイツのバンドでヒューバートカーっていうグループがいて、それの曲が映画で流れてるっていう予告シーンを YouTube で見たから、でどうしても本編見たから見て、400円で投げ売りでヤフオクで出たの見つけて買って見て、そのシーン見るだけのためにそれ見て、こんな映画よう劇場でかけたなっていうそれで怒られるんですけど、内容薄いんですよほんまに。大学生がね、お姉さんに惚れたらお姉さんが実はスパイやったっていう、そんだけの話の映画なんですけど。
何でそれ
9月は iPhone 13シリーズ発売ですよ。そうですね、結局この中で13シリーズ買った人って4人いてはります？
あ、そうですね、私ですね。
はい、私も、はい、
私も、
はい、
え、皆さんは12でしたっけ？
はい、12です。
13は今年はまだ iPhone。
私でも8の充電が持たなさすぎて自分で変えようかと思ってバッテリーを。あれダメですか？
持っていくやろ
え、自分でやった
ら できるんですか？
開けてやるの？
自分で開けてやるのはやめといた方がいいよ。
すごいよ。
あ、そうでしょうね。やめた方がいいっていう記事を読んだような気がする。
記事を読んだか。
多分そういう意味はあるけど、取り替えるために必要な工具を揃えるためのお金が、バッテリーを交換してもらうためのお金に見合ってしまうんで、
リスク
考えると意味がないでのこと。
え、先生、それってアップルストアで交換しなくても大丈夫なんですか？
古いやつでもう保証どうでもいいやったら別に安いところでしてもらったらいいと思うよ。
しようかな。
最近 iPhone12 あたりは投げ売りされ始めてるので、そう、機種変更でそれ狙っていくとか。
あ、まあ、それもいいかも。
うん、
あ、12いいね。
機種変更やったらほぼタダとか言ってあるって
。そうですね。
12だとかなり近いのあるかもかな。
12残債払ってる身としては辛いな。
あ、12にちょっと私。
何歳払ってんの山村さん。
そうですよ。私いつも2年で買うじゃないですか。24回払いで。
そうか、まだ13じゃない
で。じゃあ、私、12出た時にすぐ買ったからそうなんですよ。
新しい道が見えてきましたね、私に。
キャンペーン終わる前にぜひ。
そうですね。
え、どこでやってるんですか、キャンペーン。どうやって探したらいいんですか、そのキャンペーンとか。
だいたい私ツイッターに流れてきてるの拾ったりはしてますけど、
iPhone12 とか入れたら出てくるんですか？
そうですね、割引とか、
うん、あ
の、いや、普通の量販店とかでもやった
りしてます。そうですね、やったね、
家電量販店で、
ヨドバシとか家電量販店。
ジュンさんが行った au のショップ行ったらいいじゃないですか。あの、SIM フリーモデルで SIM さしてくださいって持って行って店の人に
さ
してくださいってい
つまで言うんです
か。そこの店で買ったわけじゃないのに頼みに。
そうそう、最悪見たの初めてですとかね綺麗ですねとか。
そう、まだキャリアしかやってない頃にシムフリーのやつ持って行って刺してくださいって言いに行って
。うちにもあったのにって言われます。
それは言うわな。
分割払いで大手のキャリアだったら、2年経った後スマホ返せば全額払わなくてもいいみたいなやつがあるじゃないですか。あの辺使えば実質的に安くいけるかなと。
あれでも約款を多く読んでたら。はい、ちょっとの傷でもダメみたいなこと書いてあって。
そうですね。
うわ、これ厳しいなと思いましたけどね。
いや、でも書いてるかもしれないけど、実際はね、少々の傷大丈夫っすよ。
大丈夫ですか？
おせ
ら
も。
いや、普通、そういうのって、普通仕様でできるような、家賃な傷に関しては文句言えないで、絶対、はいはい。家賃と基本同じ考え方なんで、
はい、
家賃ってあれと同じ考え方なんで、普通の仕様してたらありそうな経年の変化に関しては文句言えないことだった。はい、出ないと意味ないやん、だって。
まあ、まあ、そうなんですよ、ね。さあ、その9月ですけども、大井先生はマスカレードナイト。
マスカレードナイト行きましたよ。面白かったよ。
木村拓哉
さん。マスカレードホテルも見ているんで、はい、劇場で見たんで、これぜひともと思って行ってきた。ちょっと遅れて行ったかな、ぐらいだった。いや、面白かった、全然。
これもやっぱり最後は大どんでん返し的なところあるんですか？
もう割と順当な、この人かなと思ってたらそうやったんやけど、なんかこういうオチやろうなと思ったらそういうオチやったし、はいはいはい、っていう部分はあったけど、途中まではそういうことをあまり感じさせなかったですね。
はいはいはい、はい。
途中まで、あ、こいつかなとか思ったら違うたなとかっていうような、そういうお願いしたら多少はあったけど、最後の方はこれだろうなと思ったらその通りやったね、はいはい。スタッフも全部一緒で、ロケ地も全く一緒でやってるから、はい、みんな慣れてる感じがすごいして、すごい入りやすかったですね、ある意味。
この映画、沢村一樹さんと勝村政信さんが出てるみたいなんですけど、 このお二人、私の中で区別つかないんですよね。なんか似てて、どっちだっけこの人って思うんです。
いやいやいやいや、全然違います
よ。違いますかね。他に9月どなたか。私で言いますとね、見たというよりは、ジャンポール・ベルモンドさんというフランス映画の俳優さんですけど、お亡くなりになりまして。
なりましたね。
あちこちでまあ特集とか組まれたりしたんですけど、多分ね、今の役者さんやりたがれへんやろなと思ったら、この人、地下鉄のトンネル、あるでしょ、
はいはい、
地下鉄の屋根乗って、そのまま電車がトンネル入っていくっていうアクションやってて、吹き替えないんですよ。これ失敗した最悪なことになるんやけど、ようこんなんやってんなっていうのが。おかしなおかしな大冒険っていう、ほんまに一回だけテレビで見たんですけど、そんな映像がまた見て。小説家が空想的に書いてる小説の中ではスパイとして活躍してるっていう映画だった。
そうそうそう。それやったと思うねが、うん、ちゃうかな。おかしいおかしい大冒険のリンクがないので、どこ探していいね。これに共有しているジャクリー・ビセットがめっちゃ好きやったのよ。だから僕この映画結構
女の人です、ね、
何回も見てんで。
はいはいはいはいはい、はい。
ジャクリー・ビセットはめっちゃ綺麗で、すごい好きやったんやけど。
はいはい、ジャクリー・ビセットはアンジェリーナ・ジョリーの両親と親しかったため、アンジェリーナ・ジョリーの代理母となったって書いてますね。そういう、そういう縁があるんですね。
そうなんや。
私は、ゴダールのあの、キッカイ・ピエロ、はい、あれが良かったです。
うん。
ジャンポール・ベルモントさんと、アンナ・カリーナが出てる。
はいはい。頭ウニになるような理解に苦しむ話でしたけどね、あれは。
色彩とかですよ。色彩とか。
そう、もう色が、ね。
すごく綺麗、うん。めちゃくちゃ綺麗かった。あれを、高田の馬場で、はい、オールナイトで見ました、ね、
なんで
何本か立てのなんかゴダール特集かな。
そうか、リオの男とか黄金の男だよ、なんたらの男ってついてるのが多かったですね。
多かったですけどね。
僕が知ってて好きな映画ってあと、ジャンポール・ベルモンドだとボルサリーノですか、やっぱ、
はい、そうそう、ルパン三世のモデルって言われてるんですよね。
そうね、言われてますよ、顔がまあ割と猿顔だ。
そうです、モンキーパンサーもだいぶこの映画影響されたんやと思うんですよ、だから。そして、10月に移りますけども、10月アプローチシリーズ7発売。
あ、
ごめんなさい。9月 iPad mini とか全然飛ばしてません。ごめんなさい。iPad、第9世代 iPad mini ありますけど。
発売もしてたっけ？
発売してたみたいですけど、
ね。あ、そう。
え、ハルさんどうでした？ちゃんと。ハルさん、
買ってないですね。
買ってないですか？
アプローチはシリーズ7買いましたけど、はいはい、発売日に入手できなかったというやつですね。
別にこだわるな、すご
い。あれもやってたけどね、シャンチー、マーベルの初の東洋人ヒーローっていうのもやってたけど、
はい、
見損らいましたね、
結局。シャンチーは意見分かれますね、なんか。
そうそうそう。意見分かれるのもよく分かるけどね。いろいろ取り込んでいかないといけない立場としては分からんでもないっていう。元々のやつなかったわけではないので、
あ、そうなんですか。
別にそういうことを意識して作ったんでしょうけど、もともとの漫画のシリーズもちゃんとあるんで、
はい、
別にまあ、映画だけで作ったわけではないですよ、もちろん。
はいはいはい。テンリングスという腕輪でスーパーパワーと永遠の命を得た男。
これが面白いなと思うのは、このテンリングスっていうのが、一番最初のアイアンマンに出てくるね。
は
い、
そうなんですか。
テンリングスっていう組織があって、
はい、
その組織名はちゃんとアイアンマンに出てくるね、一番最初の。
あら。それ敵ですか？
敵で。
へぇ、一番最初のアイアンマンって、どっかの外国に捕まって、牢屋入れられて。
その捕まった組織の裏にいたのがテンリングスねっていう話が出てくるね、ちゃんと。
繋がってるんですね。
めちゃめちゃいろいろ繋いでるな、ってこと
で。ジャッキー・チェンとか香港映画のアクション映画見すぎたせいで、アジア系の顔のヒーローが光線とか出してるのがなんか私違和感あって、なんかそこは素手でいけよみたいに思ってしまうんですよね。
そんなこと言ったらカメハメハ出されへん。
そう、そうですけど。で、10月になってると、ウォッチシリーズ7以外に AirPods 第3世代、それから M1 Pro、M1 Max、MacBook Pro 発売になりました。2022年最初の配信は映画館の声でお送りしております。次回は1月6日に続きを配信いたします。皆様が迎えられた新年が素晴らしいものでありますように。それでは次回の配信まで。オーボアー。